聖書詩編65編3から5節ペトロの手紙1、3章8から12節祈りを聞いてくださる神よ、すべて憎なる者はあなたのもとに来ます。罪の数々が私を圧倒します。背いた私たちをあなたはあがなってくださいます。いかに幸いなことでしょう。あなたに選ばれ、近づけられ、あなたの庭に宿る人は、恵みのあふれるあなたの家、聖なる神殿によって私たちが満ち足りますように。終わりに皆心を一つに、同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。説教、主に召された人の生き方。ただいまご一緒に聞きましたペトロの手紙に、祝福を受け継ぐために召されたとありました。私たちは祝福を受け継ぐために召されたというのです。ここで言う祝福とは何でしょうか。この手紙の始めの1章4節では、キリスト者は天に蓄えられている財産を受け継いでいると言われています。私たちに天の財産が約束されたわけです。その天の財産というのは永遠の命を意味します。私たちは天に行ったわけではありませんけれども、天に行った時にはもう永遠の命が用意されていて、いただくことができるわけです。将来天の御国において生きることが約束されています。これは私たちには大きな祝福です。と言いますのも、キリストが死なれたことによって私たちは罪を許されたからです。キリストを信じて神の子とされたからです。しかし昔の人たちは祝福をもっと広く捉えていました。例えば旧約聖書ヨブ記の最後のところで、ヨブは神から祝福されました。それまでに子供たちや家畜などをほとんど失いましたが、失った以上に神から与えられ長生きもしました。このように家族、財産、長寿などを与えられるのも、昔の人たちは祝福とみなしていました。これら言えなれば、この世的な幸福とか繁栄です。これらを神からの祝福と呼んだわけです。この世的な祝福と幸福とか繁栄は私たちが願ったからといって必ず与えられるとは限りません。ただ、神からの祝福には天におけるものだけではなくて、この世的なものもあるということは覚えておきたいのです。ところでこのペトロの手紙はキリストの弟子の一人だったペトロがいくつかの教会に宛てて書いたものです。手紙を読んだのは教会の人たち、すなわちキリスト者でした。天の御国に生きるという祝福を約束された人たちです。ところが手紙を受け取った人たちはこの世的な祝福にはあまり縁がありませんでした。むしろ苦難の中に置かれていたと言った方がいいかもしれません。キリスト者であるがゆえに周りの人たちから苦しめられていました。 私たちの場合はキリスト者だからといって苦しめられるようなことはないかもしれません。でも白い目で見られることはあるかもしれません。教会生活を守ろうとして家族や社会と摩擦が生じることもあるかもしれません。不幸にも教会の中でつまずいてしまう時もあります。教会生活は楽しいことばかりではないわけです。そのためペトロはキリスト者を励まそうとしてこの手紙を書きました。苦難の中に置かれていたとしても天の祝福が約束されていることを思い出させます。またこの世においては神に守られていることを信じさせます。それだけでなく苦難が絶えない日常においてどのようにして生きていけばよいかをキリスト者ならではの生き方を教えます。今日の箇所までにもキリスト者の一市民としてこの世とどのように関わっていくかを述べています。また身分がはっきり分かれていた時代でしたので奴隷の人が主人に仕えながらどのようにして振る舞うべきかを述べたり妻としてあるいは夫として家庭でどうあるべきかを述べたりしています。いずれもキリスト者としての生き方に関わるものです。その最後が今日の箇所です。ですから終わりにという言葉で始めてキリスト者の生き方のまとめを語っていきます。まず皆心を一つにとあります。皆というのが誰のことなのかはっきりしませんが教会員であればあなた方というはずですのでキリスト者であるなしに関係なく文字通りすべての人かと思います。すべての人が心を一つにする、これはおそらく無理です。限られた人たちでさえ心を一つにするのは至難の業です。ここでいう心というのは人の考えを意味します。考えを同じくしなさいというわけです。私たちキリスト者について申しますとやはり中心はキリストでしょう。キリストへの考えを同じくします。それはキリストを中心にして生きるということです。キリストのように生きるわけです。その時に信仰を土台にして私たちは一つになっていけるはずです。そもそも私たちが教会に集められたこと自体一つになっているのを具体的に表しています。完全に一つではないかもしれませんが一つになっていきます。現在進行中なわけです。すでに一つだったら心を一つにとは言わないはずです。現実の教会は一つになりきっていないから信仰を土台にして一つになれるように努めます。この心を一つにするのと次の同情し合うのは重なるところが多いように思いますが心というのが考えを意味したのに対して同情するのは感情の部分です。同情し合うのは感情を共有することです。今日の手紙とは違いますけれどもローマの信徒への手紙では感情の共有を次のように語っています。12章15節です。喜ぶ人と共に喜び泣く人と共に泣きなさい。まあこれは簡単なようですけれども案外難しいものです。喜んでいる人のそばでその人を羨んだり泣く人のそばでその人を励ましたりしてしまいます。そうではなく相手と同じようになる、まあ、それがいいわけです。次の兄弟を愛するのはご存知かと思いますが聖書の他の箇所でもよく言われます。兄弟というのはキリスト者を指しますのでキリスト者同士で互いに愛し合うことを勧めています。 私たちが兄弟と言われている理由は、おのおのがキリストから愛され、救いに預かったからです。キリストが私たちを愛して、ご自身を捨ててくださったわけです。こうしてキリストの救いに預かって弟子となった私たちを、キリストは兄弟と呼んでくださいました。私たちはキリストに愛されて神の家族とされたわけです。ですから私たちもお互いが兄弟であり姉妹です。キリストがおのおのを愛してくださったので、私たちもお互いに愛し合います。兄弟姉妹を思いやり、励ましたり、慰めたりします。兄弟姉妹のために祈ります。このような愛し合う関係が出来上がると、心を一つにしたり、同情し合ったりするのも、おのずとできるようになるはずです。次は憐れみ深くあることです。憐れみ深いというのは一般的には、誰かをかわいそうにと思うことだと思うんです。ただここで使われている言葉の元の意味には、良い心の状態、そういう意味があるのだそうです。良い心であること。これは誰に対しても愛情深くあることではないかと思います。かわいそうにと思うのも愛情深さの表れですけれども、それだけではないわけです。また思うだけでなく、態度で示すことも含まれていると考えられます。つまり相手に対して心優しく接するのが、ここで言う憐れみ深さです。トゲのある言葉を使ってしまうのは相手を傷つけることになりますので、憐れみ深くはありません。その次が謙虚であることです。これまでに出てきた4つの勧めと違って、これは自分自身の態度に関わりますので、自分の心がけ次第でできそうです。とはいえ簡単ではありません。他人よりも上に立とうとする自分を抑えて、むしろ低くします。誰かに自慢したくなるのは他人よりも上に立ちたいからで、謙虚さとは程遠いのです。反対にキリストはご自身を柔和で謙遜なものと言われました。この言葉に偽りはなく、神の御子であるにもかかわらず、誰よりも低く仕えるものとなられ、十字架の死をお引き受けになりました。ここに自己主張は見られません。徹底しておられました。ここに真の謙虚さが表されています。ここまでペトロはキリスト者の生き方について5つの勧めを述べてきました。どれ一つとってもすぐに身につくものとは思えません。だからといって初めから諦めてしまうのは意味がありません。最後の謙虚さでキリストご自身を例として挙げましたけれども、他の勧めに関してもキリストがお手本となるのではないでしょうか。キリストが生きられたように私たちも生きるのです。キリスト者の生き方をキリストから教えていただきます。そうすれば徐々にでもキリストの生き方に近づけられていくのではないでしょうか。そのために私たちはまずどうすべきかというと、キリストがどう生きられたのかを知らなければなりません。これは聖書を読むしかありません。聖書にはキリストのことが書かれているからです。自分一人で聖書を読むのも結構ですけれども、礼拝説教でキリストについて知ることができます。急がば回れと申します。キリスト者としての生き方を身につけるのならば、礼拝を通し、聖書を通してキリストを知ることから始めたいと思うのです。そうすれば私たちの生き方は徐々にキリストのそれに近づけられるはずです。 続く9節には、悪をもって悪に報いてなりませんとあります。やられたらやり返す。まあ、そうしたくなりますけれども、それをしてはならないというんです。旧約時代にはやり返すのを律法で認められていました。律法にはこうあります。命には命、目には目、歯には歯、打ち傷には打ち傷をもって償わねばならない。やられたらやり返していいんです。まあ、これを同害報復と言います。悪意からであり、過失によるものであり、やられたのと同じだけやり返してよかったわけです。ところが、マタイ福音書5章にあります三条の説教の中で、キリストはこう言われます。目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。キリストはそれまで認められてきた同害報復を禁じられました。それどころか敵を愛しなさいと言われます。やり返すことからさらに一歩踏み込んで、相手と積極的に和解するようにお命じになりました。なぜなら私たちが天の父の子供となるためだと言われました。ペトロはキリストの言葉を少し変えましたが、言っている内容はキリストと変わりありません。悪をもって悪に報いるな。キリストは天の父の子供となるためだと言われましたけれども、私たちはすでにキリストによって天の父の子供となりました。そしてキリストに従い始めています。だからなおのこと、悪をもって悪に報いてはなりません。それだけでなく、祝福を祈れと勧められています。キリストが敵を愛せと言われたのを、ペトロは祝福を祈れというふうに受け止めたのでしょう。ここでペトロが申します祝福は、この世的な祝福ではないかと思うんです。自分に悪を行う者に対して彼らの繁栄を祈ります。彼らが十分に満たされるよう祈るわけです。自分の感情としてはかなり無理があるかもしれませんが、まあ、それを乗り越えなければなりません。なぜなら祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたと聖書は語っているからです。私たちは神に選ばれ祝福を受け継ぐために神によって召されました。神に召された人たちは神から祝福を受け取るわけです。私たちはキリストを通して天における祝福を受け取りました。神に召されたからです。ただ私たちが受け取った祝福は天におけるものだけではないはずです。この世的な祝福を何もいただいていないと言い切れるでしょうか。私たちがこの世で生きるための必要も神は備えてくださっています。その時々で祝福を与えられてきたはずです。与えられる一方でなく、祝福を受け継ぐようにとペトロは私たちに申します。受け継ぐわけですから、受けたものを誰かに分け与えます。それができるように祈ります。祝福を受け継ぐには神に願わなければなりません。悪を行う者にも祝福をお与えくださいと祈るのです。祝福を祈れというのはそういうことです。この世的な祝福だけでなく、彼らが悔い改めて天における祝福にも預かれるようにしてくださいと祈ります。それが祝福を受け継ぐことになるのです。自分に悪を行う者のために祈る。それはまさにキリストがなさったことでした。 キリストはご自分を十字架につけた者たちのために、父よ彼らをお許しくださいと祈られました。簡単には真似できないかもしれませんけれども、キリスト者としての生き方は、キリストを真似るのが一番です。ここまでペトロが書いてきた内容は聖書の他の箇所にも書かれています。ペトロは自分が進めている内容は聖書に基づいていることを10節以下で詩篇34編の13から17節を引用しながら述べています。命を愛しという言葉で始まります。ここでの命が永遠の命を指しているのか、それとも地上での命を指しているのか、はっきりとは分かりません。私たちはどちらの命も愛していて、失いたくないと思っています。その続きの幸せな日々を過ごしたいというのは、地上での生活を指していると考えられます。ということは、命を愛し幸せな日々を過ごしたい人というのは、地上での生活から天の御国での生活に至るまで幸いを望む人だと思います。天の御国を約束され、地上で生かされているキリスト者のことだと思うんです。キリスト者が地上においても天の御国においても幸いでありたいと願うのなら、ここに書かれているように、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めなければなりません。舌や唇は言葉を語るためのものですので、ここでは言葉による罪を犯さぬよう戒めています。それだけでなく悪そのものから遠ざかります。悪ではなく善を行います。平和を求めます。それらの理由が12節にあります。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられているからです。神は悪から遠ざかり善を行う人をご覧になり、また祈りをお聞きになります。神が共におられるわけです。この文章で気をつけなければいけないのは、善を行うから神が共におられるわけではないことです。ペトロはここでキリスト者に語っています。キリストの救いに預かった人たちですので、すでに神が共におられます。ですからペトロが言いたいのは、神が共におられ、幸いを与えられているのだから、悪から遠ざかり善を行いなさいということです。正しい生き方に導こうとしているのです。すると悔い改めた人はいいとして、悪を行い続ける者はどうなるのでしょうか。今日の箇所の最後で、主の顔は悪事を働く者に対して向けられると言います。これは神による裁きを意味します。つまり神が悪に報われます。私たちが悪に対して手出しをする必要はありません。私たちがすべきではないのです。神にお任せします。神は善に対しても、また悪に対しても、それぞれに報いをお与えになります。キリストをお与えくださった神です。私たちをお召しになって祝福を与えてくださった神です。その神が私たちに報いをお与えになります。この神がすべてのことを計られます。ですので私たちは徹底して神を信頼したいのです。祝福を受け継ぐ者として神から告げられたお言葉に従っていきたいと思うのです。祈ります。 教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたはキリストをこの世にお与えになりました。キリストは私たちを愛し憐れんで、私たちよりも低くなって命をお捧げになりました。私たちが祝福に預かれるようになさいました。何も知らない私たちを祝福に召してくださり、深く感謝をいたします。私たちはキリストに従うようにと召されました。キリストが生きられたように私たちも生きるようになりたいと願っております。しかし自分の努力だけではどうにもなりません。私たちがキリストの生き方に習うことができますよう、聖霊の助けをお与えください。共に教会生活を送ってきた姉妹を、あなたはご自分のもとに召されました。姉妹をお選びになって恵みを豊かにお与えくださったことを思い起こし、深く感謝をいたします。どうか姉妹を安らかに見こわせてくださいますようにお願いいたします。これから行われる葬儀を御心にかなうものにしてください。願いつつこの場に集うことができない一人一人をあなたが顧みてください。病気の人、治療中の人を回復させてください。体が弱っている人を支えてください。苦しんでいる人、悩んでいる人を助けてください。不安を覚えている人には安らぎをお与えください。必要なものを一人一人に備えてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。どのように生きていいか悩んでいる時にも、どうかあなたがお示しください。この世界にはいろいろな争いがあります。キリストがこの世界に和解をもたらしてくださったことを覚え、争いをやめることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。